聖書を拝読させていただきます。本日の箇所は使徒の働き5章17節から32節までです。第3版の聖書を持つの方は新約聖書の236ページ、第2版の聖書を持つの方は216ページでございます。使徒の働き5章17節から32節までをお読みいたします。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、人たちを連れ出して来させるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大司長は人たちを問い立たして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わそうとしているのではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺してイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。以上でございます。人たちの使命と題しまして、横谷玉城先生よりメッセージをいただきます。
始めさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を、清いお名前を心から賛美いたします。今日も私たちがあなたの御前に出て、このように礼拝を捧げることを許してくださり、私たちをこの礼拝に招いてくださりありがとうございます。イエス様の十字架の血潮によって私たちの罪が清められ、あなたの前に清いものとされていることを本当にありがとうございます。 またそのことによって与えられている神様との豊かな交わりを感謝いたします。またあなたが日々御言葉を持って私たちを養ってくださり成長させてくださることをありがとうございます。今しもべたちはあなたの御前にひれ伏しております。どうぞ主を語ってください。そして私たちがあなたの御言葉に従って生きることができるように助けてください。この小さきものが御言葉を取り継ぎますので、あなたが清めて用いてくださいますように。愛するイエスのお名前によってお祈りします。アーメン。今世界では悲惨な事件が毎日のように起こっています。内乱や紛争、テロが絶えません。また自然災害についても地震や津波、水害や土砂災害など、特に日本では毎年のようにこのような被害が出ています。このように悲惨な事件や出来事に直面するとき、イエス様早く来てくださいと主の再臨を願わずにはいられません。しかしそれと同時に、今本当にイエス様が来られてよいのだろうかという思いにもさせられます。なぜなら私たちの周りにはまだ救われていない人々が大勢いるからです。その人々のことを思うと、単純に主よ来てくださいと願ってよいのか分からなくなってしまうのです。しかし私が願おうと願うまいと、主が再びこの世に来られる終わりの日は一刻一刻と近づいています。そしてその日は夜中の盗人のように来る。人々が平和だ安全だと言っている時に来ると第一テサロニケには書いてあります。このような時代に生きる私たちに神様が与えていらっしゃる使命とは何でしょうか。神様は私たちに何を命じておられるのか、共に今日の御言葉から聞いていきたいと思います。本日の箇所の内容をざっと説明しますと、初代教会の時代、使徒たちを通して素晴らしい御業が行われていました。使徒たちは病人や悪霊に取り憑かれた人々を癒し、周りの人々からも厚い信頼を得ていました。しかしそのような人たちの働きが祝され、人々からの人気が増すにつれて、祭司や律法学者といった人々から妬まれるようになります。しかし夜、主の使いが現れ、牢の戸を、そして人たちは捕らえられ留置場に入れられてしまいます。しかし夜、主の使いが現れ、牢の戸を開いて彼らを外に連れ出し、人々に命の言葉を語りなさいと命じます。使徒たちは命じられた通り宮へ出て行き、福音を語るというのが本日の大まかな内容です。それではご一緒に20節をお読みしたいと思います。20節を一緒にお読みしましょう。3、はい。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。これは主の使いが使徒たちに言った言葉ですが、主が私たちに命じておられることでもあります。主が語るように命じておられるのは命の言葉です。 命の言葉とは何でしょうか。それは福音です。さらに具体的に言うならば、イエス・キリストの十字架と復活です。この福音を信じない限り、永遠の命を得ることはできません。しかし福音を聞かない限り、信じることはできませんし、述べ伝える人がいなければ聞くことはできないとローマ書にはあります。ですから、先に救われた私たちはこの命の言葉を語る使命が与えられているのです。それは人の永遠に関わる、命に関わる非常に重要な使命です。最初にお話ししましたように、終わりの日が刻々と近づいているこの時代にあって、私たちは切なる救霊の思いを持って人々に命の言葉を語っていきたいと思います。では命の言葉を語るとはどのようなことでしょうか。それは今日の箇所で言うならば、32節にありますように、主の証人となるということです。証人という言葉の元の意味は、現場に立ち会った人、目撃者として証言する人という意味があります。つまり主の証人になるということは、主が自分に対してどんなに素晴らしいことをしてくださったのかという、自分が実際に体験したことを語ればよいのです。私たち家族を救いに導いてくださったグライベルご夫妻というアメリカからの宣教師ご夫妻がいらっしゃいます。今はもう天に凱旋されましたけれども、グレイビル先生はいつも一つのことを繰り返し語っていらっしゃいました。それはイエス様の愛と十字架の恵みです。イエス様が自分の罪のために十字架にかかって死んでくださったと、話が十字架のところに差し掛かると、先生はいつも涙声になってしまい、声を詰まらせてしまうのです。先生は何年経っても日本語で話すことに困難を覚えていらっしゃいましたが、覚えていらっしゃいましたし、それほど話術に優れた先生ではなかったと思いますが、そのようなことは関係なく、先生のメッセージからはいつもイエス様の愛がダイレクトに伝わってきました。それは先生ご自身がイエス様の愛を日々感じ感動されていたからだと思います。そしてそのご自身が体験されている感動を私たちに伝えてくださるとき、私たちにもその感動が伝わり、イエス様の素晴らしさを共に味わうことができたのです。この先生ご夫妻のおかげで、私たち家族は全員救いに導かれました。私たちは体験していないことを説得力を持って語ることはできません。ですから私たちは日々主の恵みを体験したいと思います。そのためには、今年の年間主題聖句にもありますように、イエス様にとどまることです。イエス様にとどまるとき、罪に汚れた自分、しかしそんな自分を愛し十字架で死んでくださった主の愛が心に迫ってきます。そして罪許されたゆえに与えられている数々の恵みを体験します。主にある喜びと平安、主との豊かな交わり、永遠の命とその希望を持って生きることのできる恵み、 私たちのうちに住んでくださる聖霊の恵みなど、主にとどまることを通して私たちはあふれる主の恵みを体験します。この体験を語ることが主の証人になることであり、命の言葉を語ることになるのです。20節の命という言葉の語源は、言語はその人を生かしている原動力、生きたものにしている根源的エネルギーを意味します。私たちにとって私たちを生かし生きたものにしている原動力、根源的エネルギーはイエス様に他なりません。私自身のことで言えば、かつては主を知らず、肉体は生きていても魂は死んだ状態でした。虚無感が常につきまとい、生きる気力が湧かないような状態でした。しかしイエス様と出会い、イエス様の救いに預かってからは本当に生きるものへと変えられたのです。イエス様の愛が心を満たし、人生に絶望していた私に生きる希望を与えてくださいました。虚しい心を喜びと平安の心に変えてくださいました。おそらく皆さんも似たような体験をされていらっしゃるのではないでしょうか。私たちはこのイエス様を証ししていきたいと思います。そして誠の命をもたらす命の言葉を私たちは語っていきたいと思います。しかし2つ目にお話ししたいことは、命の言葉を語るとき必ず戦いがあるということです。今日の箇所をご覧いただいても分かりますように、働きが祝され御言葉が語られる中で大きな迫害が起こりました。祭司や律法学者たちからは妬まれ、牢に入れられてしまいました。ペテロとヨハネはこれ以前にも投獄されており、今回が2回目の投獄となります。福音が語られるとき必ず妨害が起こります。それは今日の箇所のように明らかな迫害、攻撃であるかもしれませんし、例えば私たちをがっかりさせて宣教の働きをやめさせるような巧妙なサタンによる攻撃かもしれません。しかしどちらにせよ、そのような妨害を私たちは恐れる必要はありません。なぜなら主が私たちの味方となって守り助けてくださるからです。本日の箇所で言うならば、牢に入れられた人たちのところに主の使いが現れて、厳しい警備がなされていた牢から彼らを連れ出しました。それは超自然的で思いもよらない方法です。主はそのように私たちの想像をはるかに超えた御業を成してくださるお方です。私たちが八方塞がりだと思っていても、天が開いていたということに気づかせられることがあるのです。また私たちのうちに住んでくださる聖霊も共に主を証ししてくださいます。32節をご一緒にお読みしましょう。32節3、はい、私たちはそのことの証人です。 神がご自身に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。またお開きいただかなくても結構ですが、使徒の働き1章8節にはこうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が臨まれるとき、私たちは力を受け、聖霊ご自身が主を証ししてくださるのです。聖霊の第一の御業はイエス・キリストを証しし、人々をイエスは主であるという告白に導きます。つまり宣教は神様ご自身によってなされるのです。ただし神様はご自身だけで働きをされるのではなく、私たちと一緒にしたいと考えておられます。それは共に働くことを通して、私たちがさらに主を知り、主の喜びが私たちのうちに満ちるためです。例えば会社で上司と一緒に働くならば、別々で働くよりもその上司をよく知るようになるでしょう。嫌な上司と働くことは大変なことですが、聖霊なる神様と一緒に働くことは楽しいことです。もちろん苦労はあるでしょう。しかしそのような中でさらに深く聖霊様がどういうお方であるかを知るようになります。仕事を押し付けて自分は何もしない上司だと困ってしまいますが、聖霊様は自らが先頭に立って働いてくださるお方です。私たちが困っているときは背負い、落ち込んでいるときは慰め、励まし、助けてくださいます。そして働きの実が結んだときには、私たちは聖霊様とともに大いなる喜びに満たされるでしょう。それは一緒に働いたからこそ得られる喜びです。そしてもう一つ、聖霊様の働きで重要なことは、聖霊様は私たちにご自身の愛を注いでくださるということです。いくら私たちに聖書の知識があり、語る能力に優れていたとしても、愛がなければ宣教の働きはうまくいきません。たとえ素晴らしいメッセージを語り、真理を語っていたとしても、愛がないなら、うるさい、やかましい、やかましいドラやうるさいシンバルと同じようになってしまいます。私の祖母が信仰告白に導かれた時のことです。私たち家族は約30年前に母が最初に救われ、その後次々と家族が救われてクリスチャンホームになったのですが、最初の頃はとても燃えていたので、祖母に対して熱心に伝道していました。イエス様を信じるだけで救われるんだから、素直に信じたらいいのにと思っていました。そして私たちはクリスチャンになったから仏壇に手を合わせることはできない、また祖母がせっかくくれたお守りについても、これは人間が作った偶像だと祖母が信じているものを真っ向から否定していました。言っていることは正しいかもしれませんが、祖母を思いやる気持ち、愛が足りませんでした。しかし徐々に神様が私たちの心を変えてくださり、だんだん祖母の思いに寄り添うことの大切さを 教えられるようになりました。祖母のしていることを一方的に否定するのではなく、その気持ちを汲みながら行動するよう努めました。母は何度も名古屋から祖母の住む岐阜に足を運び、泊まりがけで祖母の話を聞くこともしばしばでした。そうしていく中で、今から8年ほど前、当時85歳だったと思いますが、祖母が信仰告白へと導かれたのです。その時祖母は、キリスト教が愛の宗教であることが分かった、イエス様の愛が分かったから私もイエス様を愛したいと言いました。祖母は実は自分が罪人であることは分かっていたけれど、なかなか認めることができなかったようです。しかしイエス様の愛に触れられて悔い改めに至ったのです。現在90歳を超えた祖母は、毎日愛するイエス様と呼びかけ祈っているようです。宣教においてどうしても必要な愛は、残念ながら私たちのうちにはありません。しかし聖霊なる神様が私たちにあふれるばかりの愛を注いでくださるので、その愛で隣人を愛することができるのです。ですから私たちはいつもこの聖霊様と共に、聖霊様に委ねつつ福音を述べ伝えていきたいと思います。最後にもう一度20節に戻って、命の言葉を語りなさいの、特に語りなさいという言葉について短くお話しして終わりたいと思います。この言葉は中にもありますように、言語を見ると継続を表す命令形が使われています。つまり命の言葉を語り続けなさいという意味です。それは時が良くても悪くてもということです。お開きいただける方はお開きください。第二テモテ4章1節から5節を、少し長いですがお読みしたいと思います。テモテへの手紙第2、4章の1節から5節です。私の方でお読みします。第2テモテ4章1節から5節まで。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に添えていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私たちは愛のお方であると同時に、裁き主でもあられる主の前に厳かな思いを持って、命の言葉を伝えていく必要があります。人々は真理に耳を貸そうとせず、自分の都合の良いこと、耳障りの良いことを求めるかもしれません。しかしそのような状況においても、 寛容を尽くして命の言葉を語り続ける、これが神様が私たちに命じておられることです。宣教において妨害はつきものです。しかし今日忘れていただきたくないのは、神様が皆さんの味方であるということです。御使いによって使徒たちを牢から解放したように、神様は私たちを思いもよらない方法で助けてくださいます。また私たちのうちに住む聖霊なる神様が共に働いてくださいます。聖霊様ご自身がイエス様を証しし、信仰告白に導いてくださいます。そして宣教に何より必要な愛も聖霊様によって与えられます。すべては神様が備え、神様が導いてくださいます。私たちがすべきことは主のうちに行こうこと、信頼して委ねることです。この再臨が一刻一刻と近づく中で、私たちは誠の命をもたらす命の言葉を語ってまいりましょう。イエス様がなしてくださった屈しい救いの御業を、時が良くても悪くても語り続けてまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する主よ、御言葉を感謝いたします。あなたは私たちに重要な使命を託されました。私たちには何の力もありませんが、聖霊なる神様が私たちに必要な全てのものを与えてくださることを感謝します。あなたは私たちに素晴らしい救いの恵みを与えてくださいました。私たちはその大いなるイエス様の十字架と復活の恵みを語ります。人々に誠の命をもたらす命の言葉を語ります。どうぞ時が良くても悪くても語り続けることができるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。